はい、こんにちは、山中です。今回の音声はですね、あなたの器とお金とのバランス理論というふうな形で、メルマガで、ご紹介した、まあちょっと久々のお金の、テーマにはなるんですけれども、かなり反響があって、で結構ね、返信いただいたんですよね。なので、まあ文章以外でね、もう少し分かりやすいように音声の方でもね、ちょっと今日はお話の方していこうかなっていうふうな形で思います。本当に普段ね、全然僕のメルマガ見てもね、ふーんとかっていう人がね、なんか衝撃を受けたっつって返信をくださったりですね。まあ本当お金の所有範囲の尺度っていうのが、こんな考え方があったんだみたいな、どこまでがじゃああなたの所有範囲なのみたいなところですよね。それがまあ、公園、あなたが今、例えば公園にいたら、公園があなたの所有範囲なのか、地球全体があなたの所有範囲なのか、によって、多分行動は違うと思うんですよね。で、イメージがね、ちょっとね、浮かばない方はね、こんな風な形でね、イメージしてもらうといいかと思うんですけど、要は、まあ、あなたの住んでいる家、家に、ゴミが落ちてたら拾うじゃないですか。で、あなたのお家に庭があったとして、庭に、まあ、野良猫がね、まあ、うんちをしたら、絶対掃除するじゃないですか。まあ、これも当たり前のごとく。でも、ただ単に道端にね、とあって、まあ、駅まで歩く時とかに、歩いている道端にね、ゴミが落ちていたり、まあ、野良猫がうんちをしたりしてても、結構あなたはスルーすると思うんですよね。まあ、当たり前の話なんですよね。で、それはなぜ、家では、ゴミをちゃんと拾って、家の庭では野良猫のうんちを片付けるのに、駅まで歩く道でのゴミとか猫のうんちはスルーするのか。ってなったら、これはもう自分の中の所有範囲の尺度が違うからだけなんですよね。家は自分のものだから、そこはやっぱ汚したくないし、家の庭も自分のものだから、そこに猫のうんちは嫌なわけなんですよね。結構面白いでしょ。感覚全然違うでしょ。で、ここの範囲をどれだけ広げていくかみたいな形で、で、なんか、どこでもゴミを拾う人とかっていうのは、多分この所有範囲、自分の所有範囲の尺度がめちゃめちゃ広い人だと思うんですよね。で、まあ、僕もね、これは、まだまだ自分自身も勉強しなきゃダメだし、自分自身ももっと学ばなきゃダメな部分だと思うんですけど、やっぱり僕も、どこ行っても道端に落ちてるゴミってやっぱ拾おうっていうのはやっぱりどうしてもね、まだまだ発動できないんですよね。でもそれを本当に無意識に拾う人とかっていうのは、やっぱすげえなと思いますよね。で、多分これ絶対そういう人たちってイコール、お金の所有範囲もいい感じで多分広がってはるのかなっていうふうには思いますね。だからまあ一つそういうふうな、ゴミに対してもどんな形で、対応することができるのかみたいな形ですよね。で、やっぱりね、自分の財布をどれだけ大きくできるかなんですよね。本当に小さい範囲の、財布しか持っていないのか、もっともっと大きな尺度で、自分の出ていっているお金の流れを、大きな財布の中で、タクシーの運転手に払っても、まだこれは自分の財布の中、その先にそのタクシーの運転手が、払ったお金を、会社に渡しても、それもまだ自分の、財布の中みたいな、なんかそういうふうな、感じのイメージが出来上がってくると、結構ね、面白い思考が生まれてくると思うんですよね。で、やっぱりお金の尺度が、所有範囲がね、小さければ小さいほど、まあまあ、言い悪いはまあ関係なしにして、この話は聞いてください。小さければ小さいほど、やっぱりお金全体の流れが見えてこないんですよね。お金全体の流れが。どこから生まれてきて、どこから入ってきて、どこに流せば、こんな風な形になって、さらにそこから流せば、どんな風な形で変換されて、そしてどんな風な形で最後こっち側にまた逆に、流れ戻ってくるのか。みたいなね。こういうふうな全体的な流れっていうのがやっぱり見えないんですよ。財布を大きくしないと。で、この全体的な流れが見えなければやっぱり、そら怖いですよね。 だって出ていくことしかやっぱりそこは見えないから、やっぱそれやったら財布の中に入れておきたいんですよね。そのあたりがやっぱりお金の所有範囲の尺度が広くなればなるほど、あのお金の流れが見えてきます。で、あのお金の流れが見えてこないとお金ってやっぱり増えないんですよね。で、よくあるのが、あの、まあ、心が豊かな人とかってよくいつも笑ったりしてたり、どんな話をしてもやっぱりちょっと視点が違う、答えをくれたりするんですけれども、これってやっぱり、あの、お金の流れを見るときって、むちゃくちゃ広い視点で、広い視野でね、見る必要があるんでね、それがもう当たり前の思考になっているから、他の物事のこととかでも、やはり、あの、全く違う視野で、見ることができるんですよね。で、基本的に、あの、なんでそうなるのとかっていうことって聞かないんですよね。あと、いくらするんですかっていうことも、結構ね、あの、お金の所有範囲、の尺度が広くなったら聞かなくなるんですよね。で、それはなぜかっていうと、あのいくらであろうが何であろうが、ここにお金を流したらどんな形で流れていくかっていうのが自分の中で分かるから、流さない理由がないっていうね、こういうふうな、ね、考え方ができるんですよね。だからあとはもう、あ、それ面白いね、じゃあやってみるよ、やってみるわみたいな感じで終わるんですよ。ただほとんどの人たちが、あの尺度が、狭いと、このお金、出したらまたなくなるわ、みたいな風にね、思ってしまうわけなんですよね。で、これも一つまたね、お金の所有範囲の尺度が、狭いか広いかによってね、全然違う行動パターンになってくる面白い例になってくるんですよね。なので、あの、丸々するけどこうへんとか、丸々あんねんけどどうとかって言われたときに、いくらかかるのとか、なんかそういう、なんだろう、結局その、いくらかかるのの中に、何を知りたいのみたいな感じで、まあ僕は基本的に思っちゃうんですけど、行きたいか行きたくないかだけでいいんじゃないのみたいな。で、本当のお金持ちの人って、すごい行きたがってる人いたい。人がいて、でもお金がないっていうのも分かった上でも、でも瞬時に決める行きたいですっていう人に対しては、結構なかったらじゃあ出してあげるよみたいな、そういう風ななんかギフトとかもね、やっぱ流れてくるんですよね。だから結局それってお金があるない関係なしにして、視野の広い世界で見て、この人が言うんだったら私は行ってみようみたいな形で、あのポーンと行く人っていうのは、やっぱそれがぐるぐるぐるぐるって回って、で、最終的には、じゃあ出してあげるよみたいな形の、ギフトがやってくるっていう風な感じになるんですよね。なのでね、なんだろう、使ったお金の数イコール経験になると思うんですよね。あの、稼いだお金ってあんま経験にならないんですよ。だから、いくら稼ぎましたって、あんまむやみやたらに発信してもあんま意味ないな。っていうね、まあまあ、そのビジネス的にはね、プラスメリットあるかもしれないんですけど、自分自身に対してね、何億稼ごうが、あなたは耳ち使い方しかしてないでしょみたいな風だったら、あんまりやっぱりその人の動きとかって全然勉強にならなくて、やっぱり僕はこんなことに、これだけのお金を使いました、こんなことにこれだけのお金を使いましたっていう、稼いだ経験よりも、やっぱ使った経験の方が、何倍もやっぱり、お金の器を大きくすることができる、一つのやっぱり、起爆剤というか、まあ、スイッチになるからね。だから、入ってきたお金ではね、実はね、あんまり成長しないんですよね。でもみんなね、入ってきたお金で、何かを得たって思ってはるんですよね。やっぱり、この世界はやっぱね、貨幣制度ができたおかげでね、あの子はお金が持っている、あの子はお金を持っていないでね、勝手にあの幸せの尺度っていうのをね、決めるようになってしまったから、入ってきたお金によってなんか幸せ度を皆さん一喜一憂しはるんですけど、入ってきたお金よりも、そのお金をどれだけ使ったかっていう、そのお金を何割使えたかっていう、その何割使えたかっていうところの方が間違いなく器を大きくする一つのポイントにはなってくると思うんですよね。だから、ね、1億稼いでもね、そのうちの100万も自分のためにしか使えへん、誰かのためにも使えないっていうような形だったら、器はもうちっぽけなままですよね。器はちっぽけなままですよね。1億稼いようが、2億稼いようが。 で、1億の、ナンバー、1億の100万って言ったら 1% ですかね。1億の 1%。1% しか使えないんだったら、仮に100万入って、そのうちの90万私は、自分の贅沢に使いましたっていう人の方が100万の90万やったら、9割じゃないですか。入ってきたお金の9割をうまく流すことができた人っていうのは、やっぱりどんどんどんどん器は大きくなっていきますよね。なのでやはりね、このね、使う経験っていうのはすごい大事です。でね、本当ごめんなさい、僕ね、このね、うまく使ってる人、今めっちゃ探してるんですよ。で、そういう人とすごく仲良くなりたいし、そういう人とすごくいろんなディスカッションをしたいんですけど、うまく使う人ってあんまり僕まだ、まあ僕の、まあ、勉強不足か、まだまだ行動力が足りていないか、かもしれないんですけど、なかなかそういう素敵な人っていうのが、見ることが、出会うことがまだない。まあ、これから先まだ出会うかとは思うんですけどね。なかなかそういう人と出会う機会がまだ今はないわけなんですよね。なので、なんだろう、その、金額の代償にまだ一喜一憂する人たちが多すぎるみたいな。自分だったら絶対そんなお金は払わないとか、まだそんなとこら辺なのかな、みたいなね、感じがするんで、なんかもっと気持ちいい、いいですよね、その、使い方みたいな。いいですよねっていう。だからやっぱり稼ぐよりも使う。で、使うことに慣れている人。お金を使うってね、これも慣れなんですよね。結構前に、僕まだ多分年収1000万も行ってなかった。年収1000万ちょいぐらいやったかな。まだね。まだ。そんな時ぐらいに、YouTuber の人たちの集まりがあって、まあ僕は、一つのご縁かなと思って行ったんですよね。でまあ、普通に僕よりも稼いでる人たちは結構いたはず。で、なんですけど、まあ最終的には10人か、それぐらいだったんですけどね、最後、まあすごい、主役の人、主催の人、と、すごいいい話がすごいできたんで、ああ、でも、なんか本当に無料で、その飲み会に誘ってもらったみたいな形だったんで、ああ、ここはやっぱり、感謝の気持ちを込めて、お代は僕払っておこうみたいな形で、全員のお代を先に僕会計して払ったんですよね。まあ、それが、なんだ、10万も1000かったかもね、7万とかそんなやつけどね。で、最後会計払っときましたよって言ったら、みたいな、みたいな驚愕な、なんか感じなことをされて人たちがたくさんいて、みたいな。で、僕の中では、今から考えたらね、あ、そっか、この人たちは生み出すことはできても使う経験がない人たちだったんだっていうふうなのが分かったんですよね。今から考えたら。だからすごい多分驚かれたんです。なんでみんなの分まで払うんですかみたいな。でも僕の中ではやっぱり、感謝の気持ちもあるし、逆に、なんだろう。こういうところにお金流したら絶対次何かでぐるぐる回ってくるから全然、出ていったお金じゃないみたいな。だからみんなの、皆さんの分の、飲み代を払うのも僕の中のまだ、所要範囲、尺度の中みたいな。多分ね、それが、結構当たり前のように僕はやっていたんで、ぐるぐるぐるぐるお金の循環が始まったっていうふうにね、思っております。で、このね、最後ね、ちょっと話長くなったんでね、最後このね、使うっていう、のは大事やし、使う経験っていうのはめっちゃ大事なんですよ。で、ここで一つポイントがあってね、なんか油汗かきながら、一生懸命使うとね、次ね、その出ていったお金が、うまくね、流れ着かないことが多いです。もうなんかもう汗水垂らして、清水の舞台から降りる、おいやみたいな感じで、もうなんか一生懸命、これ一生懸命言うんですけどね、使う。ね。一生懸命、だからね、一生懸命お金使う人っていうのはね、結構ね、一生懸命稼ぐことしかお金を生み出す方法を知らないんですよね。で、楽して、楽しんでお金を使う人っていうのは、 楽しみながらね、お金を稼いでる人が多いんですよね。でこれすごい面白い。だからね、使うと稼ぐのね、思考は実はね、イコールなんですよ。だ一生懸命使う人っていうのは一生懸命稼いであるんですよ。で楽しみながらお金使ってる人っていうのは、楽しみながら稼いであるんですよね。この違い結構面白いでしょ。じゃあ、でね、これね、あなたはじゃあどんな感じでお金を使ってるみたいな。誰かの喜んでもらう顔を見ながら使ってるのって、ああ、これしたらいい、めっちゃみんな喜んでくれそうやな、みたいな感じでお金を使ってるの。それか、もうほんまに出したくないけど、もうしょうがないから、みたいな感じで、油汗かきながらお金を使ってるの、みたいな感じなんですね。だからこのお金の使い方っていうのもね、やっぱ面白いですよね。なので本当に、よくね、メニューを見ないで注文するとか、あるじゃないですか。好きなものをそのまま注文するとか、あるじゃないですか。あれって基本的にね、お金の所有範囲の尺度が広いから、なんかお店に対して払うお金はまだ自分の財布の中っていうふうな定義なんで、結局いくらかかっても、ざわざわしないみたいな感じなんですよね。いくらかかってもざわざわしないっていうような形になってくるんですよね。で、多分ね、2019年以降、このお金の流れっていうのはすごい大事になってくると思います。すごい大事になってくる考え方だし、これを、いち早くやっぱり実践した人が、やっぱ心も人生も絶対、豊かになる機会は多くなってくるはずです。数年前までやったらね、こういうふうなことをやってもやっていなくても、ある程度、楽しい人生を歩むこともできたかと思うんですけど、2019年以降は多分ね、このあたりかなり顕著に、出てくるかと思います。で、これはなぜかっていうとね、以前よりも稼ぎやすくなった時代だから。以前よりもね、こんな人もっていう人が当たり前のように稼げるようになってきたんですよね。で、稼げるようになったとしても、別にそれは別に幸せじゃなくて、そこから先の、どんな形で使うっていうことがやっぱり一番大事なところなんで、なので本当にお金の所有範囲の、尺度がめっちゃ狭い人でも、稼ぐっていうことはね、比較的簡単にね、手に入れることができる時代になったから、さらにやっぱりこの使うっていうところに、僕はやっぱりコミットしないとダメだなって思いますよね。だから、やっぱずっと流し続ける、あまり停滞をさせないっていうふうなのをね、僕自身もやっぱりね、いい感じでいつも流してるんですけどね、まだまだちょっとね、2019年はね、ちょっと以前の3倍ぐらいちょっと流しておいた方がいいかな、みたいな形で結構ね、憶測を立てたりしてるんですよ、憶測。まあ、そのためには、いろんな人に自己投資、人投資っていうね、僕はもう本当に自己投資よりも人投資の方がね、やっぱ楽しいんで、やっぱ人投資をして、この人がどれだけ伸びて、そして、この人に投資したお金が、どれだけの、案件となって、ぐるっと僕のところに配当としてやってくるんだろうか、みたいな形でですね、戦力にはね、ちょっとね、より一層ね、使うっていうことにね、コミットの方をしていきたいと思います。はい。ではですね、結構ちょっと長い音声、お話しさせていただきました。すごく好評だった、あなたの器とお金とのバランス理論っていうふうな形の中でですね、お金の所有範囲の尺度を、広げるというね、テーマで、音声の方をお話しさせていただきました。はい。かなりね、好評だった内容だったんでね、音声の方でも、ちょっと昨日伝えきれなかった部分をね、お伝えさせていただきましたので、ぜひぜひね、ご参考にしてください。そしてね、もっともっと楽しく、お金を、使ってね、どんどん、お金の循環をね、体験してくださればと思います。では、山中でした。さよなら。